おはようございます。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして父の子によって、父は子によって栄光をお受けになる。ヨハネ福音書14章13節。大事な御言葉です。またパウロもこのように言います。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。フィリピの信徒への手紙の4章の6節7節。そうパウロも祈りなさい進めてくれています。それはパウロ自身も経験してきていること。祈りは聞かれているからです。勘違いしないとしてはいけないことがでもあると思います。それは私たちの祈る祈りは私たちの思いが中心になっているからです。自分自身が物事に触れ、感じ、考え、そして祈るべき事柄を捉えて祈りを捧げる、そういうことをしているわけですから、自分の思いで祈っている、そういうことは間違いないだろうと思います。そのような自分の思いが神様に通じるのでしょうか。自分の思いで祈る、それが何でも聞かれるとすれば何か錯覚に陥ることすらあると思います。イエス様もゲッセマネでこのようにお祈りされました。私の願いではなく御心のままに行ってください。御心が反映する祈りに対して神様の御心が反映する、そういうことではないでしょうか。そして祈る者として神様のなさることを受け入れていく用意をする、あるいは受け入れる準備があると信仰を表す祈りをする、そういうことではないでしょうか。今朝読んでいただきました御言葉はまさにナタナエルとイエス様との出会いのところでありますけれども、ナタナエルが自分の思いをどこか持ってたんだろうと思います。そのことをイエス様に理解されていたということではなかったかなと思います。フィリポがナタナエルに会ったときに、モーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会ったと言いました。モーセの律法の言葉は申命記の18章の18節、あるいは預言者の言葉はイザヤ書の7章の14節、まあ、ここではちょっと開かないようにしたいと思いますけれども、ぜひ覚えて、家に帰って開いてみていただければと思いますけれども、そのようなところに書いてあることを改めて確認したいと思ったと思うんですよね。 フィリポはそのように説明をしてナタナエルにメシアに出会ったんだということを表しました。しかし、その出会った方がナザレの人ヨセフの子イエスだと告げたんですね。フィリポにとってはイエス様との出会いは喜びだったと思います。しかしナタナエルはナザレと聞いて、ナザレから何の良いものが出るだろうかと返答したわけです。ナタナエルはガリラヤのカナの出身です。後ろの地図をご覧、聖書の後ろにあります地図をご覧ください。ナザレとカナはほとんど隣町みたいな感じです。なかったですかね。新約聖書のパレスチナ書いてありますが、ガリラヤの南の方にタボル山というのがありますが、タボル山のすぐ西にナザレの町があります。そこから北に多分10キロちょっと離れてるんでしょうか、カナというところがありますが、ヨハネ伝ではこの2章にカナのでの婚礼の話が出てまいります。そのカナの出身です。ガリラヤのことをナタナエルはよく、自分の出身地ですからよく知っていたことと思います。ガリラヤをある意味蔑むような考え方というのはユダヤ人の一般的な考え方だったと思われます。他の箇所にもガリラヤ出身ということを蔑むような言葉が出てまいります。なぜそうだったのかと言いますと、ガリラヤというところはローマやギリシャの影響下に、強い影響下にありました。ガリラヤの西側に、地中海があるわけですけれども、地中海の沿岸にカイザリアという町があります。カイザリアというところはローマの総督府が置かれていて、そこに多分将来はローマの執政官といいますか、皇帝に準ずるような立場になりそうな人たちがそこに来るということですね。で、そこにはローマ軍の多分2つの大隊が常駐することになるんですね。軍隊の勢力の強いところが置かれて、そしてその地域の治安安定のために、ローマは支配力の力を大きく示すという、そういう役割を持っていたわけです。ちょっと変なうんちくかもしれないんですけど、ローマは以前は共和制を敷いていました。共和制はある意味議会の選挙によって、支配者を決めるというそういう仕方をしてたんですね。で、当時は2人の支配者を決めたんです。執政官、アメリカの大統領と副大統領を同時に選びますよね。そんなふうな感じで2人を決めたんですね。で、1人が問題あったら1人が台頭するみたいな、そういうことが平易にできるように2人を置いたんですね。その仕方はずっと続くんですけれども、でもその後、いろんな問題が起こって三党政治っていうのが行われるようになって、そこにカエサルですね、それからポンペイウス、クラッススという3人で、ローマの支配を、する、実際に政治をするという形を取るようになるんですが、 まあ、そこでそのあたりからかなり勢力がこうだんだんだんだん広がっていく、まあ、カエサルの影響があったんだと思うんですけれども、力を加えていくようになっていくんですが、途中その三党政治が崩壊するんです。クラッスが戦いで敗れる、殺されるということが起こって、そして、ポンペイウスはカエサルの、まあ、宿敵といいますか、ちょっとこう立場が違う人になっていますので、そういうところで微妙なバランスが、まあ、崩れるようになって、そしてカエサルが実権を握るという、そういうふうな形になっていくんですね。で、筆頭といいますか、もう支配者になっていくんですけれども、そういう中であのカエサルが甥の、あの彼を殺されるといいますか、そういうことが起こるんですよね。その後この間申し上げましたフィリピの北側、北東側、北西側での平原で行われた、アントニウス・オクタビアヌス連合軍との戦いがあって、まあ、実際にその、暗殺をしたグループが退治されていくということが起こって、その次に帝国になっていくんですね。帝国になっていく前に三党政治の第二陣が起こるんです。オクタビアヌス、アントニウス、アウミニクスっていう、そういう人の3人の政治が行われるんですけれども、その時代に帝政ローマが準備されていく。オクタビアヌスが、実はオクタビアヌスはカエサルの名前を継ぐんですね。ユリウス・カエサル、なんとかなんとかオクタビアヌスっていう名前、長い4つぐらいの名前を持つようになるんですね。そんな話がそこにはありますけれども、政治がそんなふうに変わって、ローマの勢力が帝政になって増し加えられていく。イエス様がお生まれになる頃は、オクタビアヌスだったと思いますけれども、2代目がティベリウスっていう人になります。ティベリウスの時代に確かパレスチナに勢力がかなり及んでいったと思うんですね。その頃に影響を与えていたパレスチナにティベリウスの町ができるわけです。で、ガリラヤ湖もティベリウス湖で呼ばれたりするんですね。あるいは、ペテロたちの出身地ベトサイダの北側にもユリウスっていう町が、まあ多分その頃だけだったんだろうと思いますけども、ユリウス家っていうのはカエサルの家、カエサルの出身、まあ、出身の家ということで、まあローマの名家、だったわけですね。実力者をいろいろと輩出していた、そういう家柄だったんですけれども、その人のその家の名前をつけるほどガリラヤはローマに向いていたっていうことが言えるのではないかなというふうに思うんですね。まあ、そういうふうにしてナタナエルっていう人は、町が自分たちの住んでいるところがそういうふうになっていっていいんだろうか、正直に思っていたのかもしれません。何が起こっているかというと、こんなこともあったと思うんですね。パッションっていう映画をご覧になった方多いと思いますけれども、そこに最初の頃に登場した主税人のそのシーンがあったと思うんですね。税金をこもっていく、かなり強引な仕方で取っていくような、そんな仕方をした主税人の税金をこう取っていく、そういう仕方があったと思うんですけども、税金はもともと人頭税って言われるものだったんですね。一人いくらという、そういうふうな形で、まあ、主税人たちが一人一人人口に対して割り振られていたんだと思うんですね。それに対してそれを自分たちはどれくらい納める、ローマに対してどれくらい納めるって言って、そして約束をして資格を持っていったものだと思うんですが、その人たちがいろんな力を使って かなり強引にその税金を取っていったということが言えるし、ガリラヤはそんなに裕福な町ではなかったので、それでその厳しい取り立てに人々は疲弊をしていたということが言えるかもしれません。そういうことを目の当たりにしていた、ナタナエル、面と向かって私はこういう考え方をしていると言って、歯向かうということなどはなかなかできない。そうすると密かに思いを神様に打ち明けるということをする、そういうこともありうるかな。一軸の木の下でお祈りをする、静かに嘆き正直に神様に訴える、そんなことをしていた可能性なくはないでしょう。私たちの日常のことを考えてみてもですね、本当に自分のことなんて誰が分かってるだろうかって思うじゃないですか。どれくらいの人が自分のことを理解して受け入れてくれるんだろうか、本当に分からない、疑いをどっか抱いているところがあると思います。そういう中に見えないところでご覧になっている神様がおられる、そう思ったらついつい自分の心の内を打ち明けていく、神様聞いてくださいって正直なところを包み隠さず、自分が思ったことも、それから例えば自分が犯した失敗も、つまずいていることも、いやまた逆に夢も希望もすべてどうあったらいいのか教えてくださいという求めも含めて、イエス様がガダラ人の地方に行ったことがありました。そこには豚の群れが飼われていたってあります。豚を飼う、まあ、どこにあってもいい話なんですけれども、ユダヤ人は豚を食べません。なぜかって言ったら、律法に汚れた動物だって規定されているからです。蹄が割れている動物は汚れているって規定されているんです。だから豚は蹄が割れていますので、まあ蹄が割れているというか指がちゃんとあるということですよね。だから汚れたものだというふうに認定されているんです。だから豚を飼うなんていうことはしないんですね。けれどもユダヤのその一つの地方であるゲラサ地方ですかね、そこでは豚を飼っていたって、貧しさゆえにローマの軍で扱う豚をそこでは飼育したということなんです。そんなふうにローマの駐屯地、ローマの総督府がカイザリアに来たことはユダヤに相当大きな影響を被りました。水と油と言えるようなことが起こっていたかもしれません。そういう中でメシアを待望する、メシアに来ていただく、そういう希望を持った人たちはどれほど多かったことか。当時パレスチナ、ユダヤを支配した ヘロデ大王はユダヤの出身ではなかったですね。イドマヤ人と言われていました。イドマヤというのは死海の南に位置します。彼は第二次三島政治の一角でありましたアントニウスとクレオパトラに取り入ってパレスチナの領主になることができたと言われています。ユダヤ人からしてみたらちょっと真っ黒ですよね。お先がどうなってるのって、祈りの日々が続いたということだと思うんです。いろんな点で厳しさを持っていたナタナエルたち、そんなところにイエス様が登場してきたわけです。しかもフィリポの説明はあの律法で語られている方だ、預言者たちも書いてある通りそういう人に出会ったんだよ。カナの出身のナタナエルとフィリポはベトサイダの出身です。ちょっと距離はありますが知り合いだったんだと思うんですね。フィリポという人はいろんなところで登場してきます。結構働き手です。先週申し上げたペトロ、ヤコブ、ヨハネはいつも登場してくる3人ですけれども、その後に出てくるのがアンデレ、フィリポなんです。いつも登場してくる3人というのはいつもイエス様についていないといけなかった人たちだと思います。でもそのすぐ後に来る人っていつもついてくる必要がないといいますか、ある意味信頼をしっかり得ていた人たちではなかったのかなって思うんですね。そういう意味ではイエス様のことをしっかり受け止め理解し、そしてイエス様と共に歩むという決意を明確にして、そして歩んでいた、まあここ数日、ヨハネ伝の話だと3日ぐらいの出来事ですけれども、イエス様が登場してきて3日ぐらいの出来事ですけれども、フィリポはイエス様に出会ってこれだって確信して歩み始めたんですね。イエス様はナタナエルに向き合ってくださいました。イエス様は出会う前から見なさい、真のイスラエル人だ、この人には偽りがない、真のユダヤ人だとは言わない、真のイスラエル人だと言われました。イスラエルというのは十二部族の父ヤコブの名前です。ヤコブがあなたはイスラエルだと言われた、そのことからイスラエルと呼ばれるようになった。この人には偽りがない、本当に正直に物事を見、そして受け止めて前に進もうとしたい、そういうことを願う人、神与えたもうっていう意味を持った人です。名前にいちいち意味があるもんだなっていうふうに思いますけども、エルっていうのはだいたい神っていう名前です。イエス様をヘブライ語で読むとヨシュアになるんですが、神救いたもうなんですね。 イエス様はナタナエルのことをそんなふうに言われて、どうして私を知っておられるのですかと問います。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たって述べて、その祈りの事柄を受け入れておられることを知るわけですね。自分自身の心の内を見られた、そして受け入れられているという気持ちになったんですね。そこがすごいことだと思います。一言二言でわかる、すごいことだと思います。一言二言で分かってもらったことありますか？でも受け入れあったんですね、イエス様とナタナエルは。イエス様の言葉は続きます。あなたは見たと言ったから信じたのかって、そこもぐさっとくることかもしれませんけれど、でもその先のことがまたすごいことです。もっと偉大なことをあなたは見ることになる。はっきり言っておく、天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りをするのをあなた方は見ることになる。ナタナエルはもう見てるんだと思います。まず第一に、イエス様の十字架の死を見てきた人だと思います。イエス様と神様との交流といいますか、そういう事柄をヨハネ伝的にこのことは表しているんだと思うんですね。また後々にこういう話はしたいと思いますけれども、大きなことをもうすでに今の時点でナタナエルはこの言葉を見ているんだと思うんです。私たちも見ることになるんです。なぜならここにはあなた方もって書いてありますから。ナタナエルの祈りに報いる形でイエス様は出会われた、素晴らしいことだと思います。ナタナエルが祈っていた事柄は何も記されていません。先ほど僕が言ったことは想像です。社会的に見てガリラヤがどのように置かれていたのか、その現実を一緒に考えてみたということです。人が思うことがあると思います。それは人の限られた思いだと思います。もっと大きなことが神様によって計画されている、その中に私たちは信じるものとして入れられている、そういうことですよね。もっと偉大なことを見ることになるって言ってるわけですから、私たちもだから今いろんな現実を抱えています。試練のただ中にある人がおります。そういう人たちのことも覚えながら、また関わりを与えられた範囲で深めながら、一緒に祈りを捧げていきたいなと思います。平和が来るように、本当に大事なことだと思います。 なぜプーチンのような人が出てこなきゃいけなかったのか、ハマスはどうしてイスラエルに攻撃をしてしまったのか。今日イランはイスラエルにミサイル攻撃をしたっていう報道がありました。アメリカはドローン攻撃を、イランのドローン攻撃を 防御したっていうことを報じているということを聞きました。戦争が広がっているように感じられます。影響は回り回ってきてますよね。本当にそういう中で神様を見上げることができる、それは幸いのことです。イエス様は偉大なことを見ることになるっていうふうに示してくださっています。ということは祈りの先にある神様のご計画があるということです。信じて祈りを合わせたいと思います。もちろん災害被災地のことも覚えたいし、また身近に本当に救いを求めている人たちにやっぱり心を開いて向き合っていきたい。課題を持っている人たちには寄り添って、その課題の克服のために一緒に尽くすことができるようにしたい。そういうことですね。祈りなしには果たせないようなことがたくさんあります。だからこそ自分たちの思いの実現ではなくて、神様の御心がなるように祈ることができるのは信じる者たちのいいところですね。お祈りいたします。神様、私たちの祈りをいつも聞いていてくださり感謝をいたします。そしてあなたが御心を行ってくださることを私たちが信じられるように神様がしてくださっています。これからも私たちの間にしっかりと御旨を行ってくださいますようにお願いをいたします。願わくは本当の平和が紛争の地にも私たちの間にも来ますように、共にここに集まっているお一人お一人と祈りを共にしながら、またあなたがなさることに心を開いて参りたいと思いますから、強めていてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。